SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
はい、新年最初の収録日でございます。
はい、
どうですか、久々なのかな、
ね、お正月も終わって、
はい、
私立中学の入試も終わって、
はい、
共通テストもね、
はい、
終わりましたね。
はい、
なんかあっという間というか、
いや逆だな、長いな。
あの、私思うのは、12月って年に1回の一番こうあっという間に過ぎていく感じがするじゃない、
は
い、
うんうん、
でも1月ってすごく長く感じない？
あ、
なんかまだ1月かっていう思わない？私だけ？
いや、まあでもそれも分かる気もするし、うん、なんかもう生徒から共通テストのね、
うんうん、
結果先生こうだったとか連絡もらったりすると、ああもう一気に共通テストも終わっちゃったっていう、なんかそういうなんかもうすごいスピードで駆け抜けて、この調子であの公立高校の入試まで一気に行っちゃうんじゃないかっていうドキドキ感もあります、
うんうん、そう、私たちこの塾とかやってると、
はい、
一番ね胃が痛いシーズンだよね今が。
そうですね、もう本当一喜一憂しながら、
うん、
うん、でもみんなにねあのいい体調で頑張ってほしいと思います、
はい、国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。今週も始まりました、国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。そして留守番電話サービス、はい、番号は080-6926-7564番になります。こちらの方にもメッセージをお寄せください。
はい、今日のラインナップです、
はい、
今回は美学ゼミ特別編として、
はい、
伊藤先生のチャレンジ企画、
はい、
落語家への道発表編をお送りします、
はい、なんか落語家への道ってことでねあの落語家になるんじゃないかっていう ね匂わせがありますけど ねあのそんなことはありませんので楽しみに聞いてください。それでは今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して 書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
チャレンジシャウト。伊藤学ぶ落語家への道。
はい、今回は1月12日に春風亭一休さんと、はい、桂枝平さんをお招きして開催した、はい、美学ゼミ落語会の模様から、はい、伊藤先生が挑戦した落語の発表をお届けします。
はい、
はい。
まあ、今回に関してはですね、この番組史上、うんうん、一番前向きに取り組んだ企画になってます。
チャレンジ企画ね。、はい、いつも文句言いながらやってるもんね。
いや、もうぼやいてなんぼですよ。
本当にもう、うん、いやいやね、
うん、
でも今回は珍しく乗り気だった、はい、企画
もうそうなんですよね。今までって、うんうん、まあ、いろいろ内容もね、ぼやく対象でもありながら基本的に突然言われるじゃないですか。今回は事前に相談がね、もう話が持ちかけられて、うん、おこの話はいいねと、うん、いうことでちょっと本当にね前向きに取り組んだという経緯がありますので、うん、そこに関してはねちょっと今までの中でも少しちょっと心の面からも違うかなと、うんうんうん、はい、いうところではあります。
なるほど。まずはでもまずあれですよね、落語会というか、はい、落語とはどんなものなのかってことを、はい、皆さんにももう一度知っていただきたくて、
そうですね、
まずその美学ゼミの模様をお送りします。
はい、
はい、で出演していただいた春風亭一休さんと桂枝平さんのお二人の自己紹介と、はい、落語の簡単な解説からお聞きください。
はい、
素敵。
はい、皆さんおはようございます。
やった
こんにちは、はい、おはようございます。はい、はい、ということでね、美学ゼミの今日は落語をね、皆さんに、まあ、楽しんでいただきたいと思います。おととしですかね、おととしの秋にも我々2人で、美学ゼミやらせていただいたんで、まあ、もう知っている方もいるかもしれませんけど、まずは自己紹介から行かせていただきたいと思います。私が、落語家の春風亭一休と言います。一休さんと気軽に呼んでください。よろしくお願いします。はい、そして、
はい、私が、桂枝平と申します。枝平さんと敬語を使ってちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。
はい、
これで嬉しいですね。
じゃあということでね、まあ、まずはね、まあ、簡単に落語のね、ちょっと説明をして、でまあまあちょっとさ展示会に済ませて、まあ、落語をね実際聞いてもらおうと思うんですけど、落語をまず聞いたことあるよって人、おすごい
すごい
すごい結構いる。
これは前回来てる人がほとんどってことですか。
そう、ね、まず前回来たよっていう人、あもうほとんど
ほとんどの方が前回来てる。
あすごい、どうしよう、前回と同じことできないね。
それ
は
うん、ちょっと変えた方がいいです、
うん、そうね。
でも前回のことを覚えてるよっていうのは、
覚えてる、子供の記憶力舐めちゃいけないよ。
やっぱそっか、
うん、はい、ということでね、ありがとうございます。じゃあね、まあ落語、まあひょっとしたら、お、じゃあ初めて落語見たことないよっていう人は、あ、結構ちらほら、
いや一番いいっすね、
もうまっさらな状態から、
ちょっと席順変えましょうか。初めての人前の方がね。
そんなことはないです。
いいかもしれない。
順番はね、どうで大丈夫ですんで、まあ、落語、まあ、見ての通り、まあ、着物を着てね、やる。で、まあ、立ってますけども、この座布団の上に座ってやるという。うん、で、まあ、大体江戸時代にできた芸と言われてますね。で、まあ、大体舞台が明治時代とか江戸時代とか、そういう昔の話が多かったり。
うん、
そんな感じですよね。で、まあ、一人でいろんな役を演じ分けて、
でいろんなもうものいろんな役を一人で演じるね、うんうん、おじいさんとか女性とかなんなら動物とかいろんなものを一人で演じるという、うんね、で、まあとにかくもう面白ければもう笑ってくださいという、うん、もうそれだけですね。
素晴らしい。
まあ、そんなわけで、まあいろいろ説明するのもなんですけれども、まあ、実際に聞いてもらうのが、うん、まあ手っ取り早いと思いますので、で、落語をやるときに、我々あの身分制度っていうのがあるんですね、
はい、
前座二つ目真打ちっていうふうに昇進していきます、はい、で我々はその真ん中の二つ目っていう、うん、で落語界の最初には前座さんという、まあ、修行中の身分の人が出るんですね、けれども、まあ、今日はその前座さんの代わりに皆様ご存知、まあ、さっきね前説でも言ってましたけど、その伊藤先生にちょっと短い話をやってもらうという、この開口一番という最初の、まあ、開口一番というんですけど前座さんの役割ってすごい重要ですよね。
すごくあれがうまくいくかいかないかが今後の全てを
そうです
担っている、
後ろからすごい顔して見てますけど伊藤先生にかかってます、伊藤先生が受けるかどうかで今日一日の盛り上がりが決まってきます、
はい、
じゃあまあ実際ね早速始めましょうか、
はい、
伊藤先生皆さん、もう盛大な拍手を、ね、迎えて
本当これが全ての始まりというか、
そして面白かったらもう存分に笑って、バツバツじゃないです、伊藤先生、頼みます。
やっていきましょう。
じゃあ早速始めましょう。
はい、すごいお二人からのプレッシャーでしたね。
ひどいよね今改めてなんていうんですかね、自分の実際に落語で、うんうん、やらせてもらったものは後から音源で聞きましたけど、うん、今回の、まあ、本編というか元々の内容の部分をね、
はい、
まあ、本番当日以来、まあ、聞きましたけど、うん、ひどいですね、うん、
でも覚えてる？緊張しててその時のその落語とはみたいなもの覚えてる？
あ、覚えてます、覚えてます。
あ、そうなんだ、うん、その辺は冷静だった、
うん、これ実はね、うん、何が大きいってやっぱりね、ホーム&アウェイっていうものが実は存在してまして、
うん、
やっぱりお母さん方もね、お父さんお母さんもそうですし、生徒もそうですけど、何よりもねやっぱりなんか身内みたいな感じで、うん、ちょっとあったかい感じでやれるというのが、うん、やっぱりすごく気持ち的には実はちょっと助けられていて、うん、
ホームだった、
うん、うん、それこそ緊張感としては緊張してないことはないんですよ。ただすごく気持ち的には、うん、楽だったなというのはあります、うん、だってでも私の黒歴史と化してますけどね、
うん、
M1 の時ね、なんてもうあれですよ、アウェイ中のアウェイですよ。
そうだね、すっごい場の空気が怖かったもんね。
僕
本当に全員敵みたいだったよね。
僕これもうはっきり言えるのがまず2つあって、その時の記憶が若干やっぱり薄いんですよ、
うん、
うん。やっぱりいろんな意味でかなりテンパってたので、うん、控え室でね練習する時もなんかテレビ局みたいのついてるやつらがいるぐらいな感じで、逆になんか変なもね、
うん、
そう上げ方されてたんで、周りからなんか知らない人に挨拶されたりとかね。
ああ、そう、なるほどね、うん、
して挙句のあてにその観客見ず知らずじゃないですか。僕観客多分ねほとんど見てないんですよ、
うんうんうん、
目合わせられない、怖くて。それ考えたら今回はもうね、もう失敗できない緊張感当然あります、うん、でもこれはもうみんな一緒で、うん、ただもう空気があったかいんですよ。
でもねそれは見ている私たちも同じだったよね。そう、本当 M1 の時は逃げ出したかった
、うん、いや分かります。
娘も、うん、もうこれから本当にパパ出てくるのって、
うん、
もう帰ろうってずっと言ってて、うん、もう怖すぎて私たちの顔も引きつってて、
うん、
引きつった顔の2人が出てくるでしょ、
はい、
余計もう僕ダメだと思って、もうやる前から負けてると思って、
いやもう完全に飲まれてましたから。
いやいや本当に本当に、うん、でも今回は全然違ったやっぱり、
うん、
なんか安心感があって、
うん、
練習はほとんど見てもちろん見せてもらわなかったんだけど、
はい、
だけどなんか当日の朝穏やかな顔してたし、
うん、
そう会場入っても落ち着いてたから、
うん、
あ、これはいけると 私たちも思ってた、
うんうん、あのやっぱり準備をまあ、忙しい中ではありますけどしてきたっていうのもありますし、うんうんうん、やっぱりその場のね空気としてやっぱりお母さん方とか生徒があったかい声かけてくるじゃないですか、うん、あれがねやっぱりすごい本当気持ちを楽にしてくれて、先生着物似合ってるねとか、うんうん、もうそういうので、ただそういうのをちょっと空気を読まないでね一気にハードルを上げにかかる約2名の人がいたので、うん、それ改めて今回今ね聞いてあーと、うん、ね、やってくれたなと、
お二人なりのエールだったのかもしれないね、
うんうん、
でも頑張れっていう、
なんか枝っていうのがつく人はしきりに煽ってた気がするんだけど間違いなくすごいプレッシャーかかしてたけどね、
う
ん、
はい、うん、
でも大丈夫でした。
それでは一旦お知らせを挟んで、はい、いよいよ伊藤先生による前座の模様をお送りします。
はい、
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
はい、いよいよ皆さんに伊藤先生の落語、これ小話なのかな、落語の仲間っていうかだよね、
うん、これもそうですね、落語として、
そうだよね、はい、落語の短い話なのかな。
そうですね、はい、
はい、それを聞いていただきたいんですが、
はい、
まずじゃあ伊藤先生から皆さんに、はい、リスナーの皆さんに一言。
はい、
はい、
まあね、自分はやってる側なんで、すごい受けたかどうかとか、そういうのちょっとそこまで余裕はなかったと思いますけど、はい、練習の成果を、うんうん、ね、プロではないですけども、練習の成果として、あ、伊藤先生こんな風に頑張ったんだなというのをね、温かい気持ちで聞いていただけたらと思います。
はい。
はい、
お父さんとお母さんと男の子、それからペットの猿、家族みんなでドライブに出かけたんですが、運の悪いことに交通事故に遭っちゃった。幸い怪我は軽かったんですが、家族3人が病院に運ばれていって、後に残ったのは猿1匹。駆けつけてきた警察官が、弱ったな、事故が起きた時のことを聞きたいと思っていたんだが、みんな病院に運ばれていっちゃった。どうしようかな。ん？猿がいるな。そうだ、あの家族は猿を飼っていると言っていたな。お前か？その猿というのは。
ウキウキウキキお前、人間の言葉がわかるのか。ウキウキキ人間の言葉がわかる。うん、よし、それじゃあお前に聞いてみようかな。事故が起きた時、お父さんは何をしていた。ウキうん、酒を飲んでいた。飲酒運転かもしれないな。お母さんは何をしていた。ウキウキキキキキウキキキキウキ、おしゃべりをしていた。注意力散漫になっていた可能性があるな。子供は何をしていた。ウキウキキキウキキキキウキキキキキキキキ、ゲームをしていた。子供に気を取られてたかもしれないな。猿、お前は何をしていたんだ。ウキブ
これはうまいじゃない。どう。
いや、まあ、落ち着いてできた方だと思います。
うんうんうん、なんか私動画とかで、
はい、
ね、ね、実際も見てたし、
はい、
だけど音だけで聞いてもよくわかるから、
うん、あー、よかった
ね。すごい、どう思う。
いや、すごい、想像以上に、ね、
そうそうそう、
上手に練習されていてびっくりしました、
ね、
これね、実は練習は本当に隠れてやっていたんですけど、うちにオラウータンのぬいぐるみがいまして、娘のね、ちっちゃい頃使ってた、うん、あーちゃん、そう、あーちゃんをね、座らせてそう、あーちゃん相手に、要は実際に、そうなんです、猿とのやり取りを練習したんです。
うん、
そうだから、ね、局長分かると思いますけど、1回目一休さんにほら見ていただいた時に、顔をね、どっちに向けるかとか、そういうのがやっぱり喋りと、そういうのが合わせられなくてね、2つ意識飛ばせなくて、なので家で練習するときに、もう完全にちゃんとこっち向いてとかっていうのを、その猿の位置をね、ちょっと自分の中で設定するために、あーちゃん置いて、
うんうん、
そうやってたんですよね。だから少しそういう意味でも、まあ、ちょっと落ち着いて、はい、やれた方なんではないかなとは思います。まあ、まだまだね、当然ね、いろんな部分でこういうふうにできたなという余地はたくさんありますけども、うんうん、はい、
なんか音声だけだからね、ラジオは、はい、でも実際は所作っていうのかな、
はい、
そのお猿さんの、
はい、
ね、真似だったり、こう胸叩いてたりとか、
うん、はい、
そう、お酒飲むとかとか、はい、結構苦労したところはあった。
いや、やっぱりどうしても話すことを、
うん、
頭の中で構築しながら意識して話すじゃないですか、うん、そこに同時にやっぱり動作を行うって意外に難しいんですよ。
うん、
何も意識なくやってると普通に身振り手振りって簡単にできるんですけど、うん、はい、やっぱりそのどっちもやらなきゃいけない、どっちも覚えなきゃいけないってなると、2つそれを同時に、うん、そうやるってなった時に、こっちを気をつけるとこっちがちょっとおろそかになってとか、うんうんうん、どうしてもね、最初のうちは出てくるので、
うん、
そこがやっぱり苦労しましたけど、やっぱりあーちゃんを置いてからだいぶちょっと方向性が見えてきて、
うん、
はい、練習はできたと思います。
そう、ちゃんとね、猿も見えたし、
うん、
お父さんもお母さんも見えた、
うん、
そう、すごいね、本当に。
いや、でもね、
これ子供たちからも大受けだったじゃない。
あ、まあ、ありがたいことに、うん、気を使ってくれてる部分もあると思いますけど、評判よく、いい感想をいただけたので、
うんうん、
ただやっぱりね、2つ改めて思うのは、今回練習するにあたってやっぱり一休さんが動画も含めて準備してくれてたんですよ、
うんうん、
自分でやったのを撮ってそれを僕に送ってくれて、でやっぱりそこがすごく練習しやすかったっていうのが一つと、
うん、
やっぱり今聞いてもね、会場が大変やっぱり、
ね、優しかったね。
優しいでしょ。
優しかった、
本当そこなんですよ、
うんうん
うん、 でも本当にね、上がる瞬間緊張まではいかないんだけど、あのこれ分かんないですけど、あの聞いてるだけだとね、頭ぶつけてますし天井に。
そう本当に。あれ最初わざとかと思って。
いやいやいやいや、あれも普通にあのここにちゃんと座んなきゃっていうところに意識持ちすぎると高さの感覚がないまま登ってってゴンって普通にぶつけて、
うんうん、あでもそれでリラックスできたんじゃない、ちょっと、まあね、みんなそれで笑ってたじゃない、
そうですね、うんうん、
そうそう優しい空気だった
ね、
うん、全然 M1 とは違う
でしょ、
本当に違う、うん、なんかほっとしたもんだって、
だからね顔が見られたの、
あ分かる分かる、
そうお母さん方、ね、うんうんうん、子供たち、ね、座ってる方々のやっぱ顔が見られたっていうのがすごく大きくて、うん、そこが少しそのメンタル的なやっぱ本当に余裕のあるないの違いは、うん、如実に出たかなと、うん、
生徒たちもね、あのどうだった伊藤先生の落語って聞いたんだけど、うん、その後、うん、やっぱりみんな面白かったって言ってた、うん、本当に、うん、いやイメージできたとか分かった話って言って分かったって言って、
う
ん
う
ん、
あーよかった、
すごい面白かったって言ってたから、うん、あのネタも良かったね、一休さんに選んでもらったネタなんだよね、
そうなんです、あの枝平さんがちょやっと言うにはあの身振り手振りがね結構必要な内容だったので、うん、うん、あの思ってる以上にそうあの難しいんだよってことは言ってくれたんですけど、うんうんうん、まあ、もう一休さんがあの面白いネタをやっぱり選んでくれたので、もう一休さん信じて、あとはもうこっちはね、うん、やるだけで、うん、あのその成果が少しでも出たのであればね、うん、すごい良かったかなというふうに思います、
うん、なんか本当にこう覚えるのって、はい、あの適当じゃないじゃない、こう、うん、空気で、ね、読んでとかじゃなく、うん、アレンジとかもできなくて、うん、一字一句でしょあれ、覚えてねって言われたことを
ほぼ正確に多分覚えてると思います、
そう、あと声真似とかもするわけじゃなくて、お父さんの真似とかお母さんの真似とかじゃなくて、う
ん、これも一休さんのアドバイスで、最初声色をね変えた方がいいのかなって思、うん、勝手に思ってたんだけど、自分の声でやった方がいいよって一休さんがアドバイスくれたので、うん、なのでそういうところもあの意識せず、うんうん、あの字でできたっていうところもあの すごく自分の中ではあのリラックスしてできた部分の一つだったのかもしれないですね。
なるほど、
うん、
はい、こうして無事に前座を終えた伊藤先生に、
はい、
一休さんと枝平さんからなんとコメントをいただきましたので、
怖いな、
お聞きください、
これが一番怖いですよ。
どうも春風亭一休です。
カズライ大平です。
いや坂本先生、伊藤先生、この間の磨くゼミありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもう本当に皆さんいい生徒さんたちです
ごいですね、理髪だ ね雰囲気が違いましたね。
そうそうそう、本当にちゃんと落語の笑いどころで笑ってくれる。
でもできないですよ、意外と理髪、
ね
うん、な子じゃないと。
そうですよ、
アホはやっぱ変なとこで笑いますから、ね、
あまりアホとか言わない方がいいですよ
でも、やっぱ国語専門塾ってすごいんだなっていうのが、
あの普段の我々のラジオ言葉汚いから、
あそっか、あ
の
申し訳ない、
そういった言葉使わないように
聞くのか子供たちも。
そうです、
じゃあ悪いことしちゃ
った、悪い教育に悪い言葉絶対に使わないように。
坂本先生も伊藤先生もそんなこと一切言わないですもんね。
そうです、絶対言いませんからね。
あ伊藤先生じゃないや、
え
伊藤師匠、
伊藤師匠ですね、はい、
この落語やったから、
いやー見事な落語、まあ、小話でしたね。モンキードライブという。
いや、もう、小話って感じなかったですね。
いや、もう本当に。
一本の作品を聞いたという。
もう見事でしたね。
感覚にさせられました。
もうまさにその場に目の前に猿がいるかのような錯覚を。
いましたよ。
あ、いました。
4DX でしたもん、ほぼ。
猿いました、あの会議室に。
会議室に猿いました。
講座の上、座布団の上に座ってました。
座布団の上、それなんか悪口みたいな。すごい差別みたいになっちゃいますけど。あの、なんか、やっぱり、落ち着きが異常なまでにありましたよね。
いや、そうですね。
何なんですかね。
喋れない。やっぱりもう普段、生徒さんたちの前で、授業をやってる、喋ってるから。我々と同じですよ、喋る職業ですから。
なんかやっぱレベルが違いましたよね。
板について
はいや言いましたけど、本当その機関車トーマスのナレーション聞いてるんじゃないかぐらいの
森本レオさん、
森本レオさんぐらいの落ち着いた喋り方、う
ん、で今森本レオさんじゃないから今の生徒さんに通じないかもしれないけど、
ね、なんかゴードンって言ってる人ですねだから
雑、説明が雑です
でなんか所作とかも、動画で教えたんですか。
はい、そうです、そうです、一応動画とあと、まあ、文章をお送りして台本をね。
ああ、それでまあそこまでいかないですよ。
いや、そうですよ。
てかやっぱ、受けどこで受けてるのがとにかくすごいですよ。う
ん、ちゃんとね。ええー。で、おちでちゃんとね、わっと、来て。
うん、 これが落語において一番大事なことですから。これは本当に、落語というのは、オチが受けるか受けないかが、そうした実力って言われてますから、そこまで聞かせる能力があるかどうかですから。
そう、それでな、オチで受けないと、その後出てくる演者がものすごくやりづらい。そう、
やりやすかった。だ次は、どうします?伊藤先生。
まあ、我々は別にどっちでもいいんですけれども、はい、まあ、順番で、まあ、最初に伊藤先生、うんうん、まあ、今回上がっていただきましたけれども、まあまあ、まあ、これは順繰り順繰りですから、はいは
い、そうですね。
変わる番号に、変わり番号にね、はい、まあ、ということなので、次、伊藤先生、
鳥
を、大鳥です。
大鳥、よろしくお願いします。あいさみ、もうね、30分ぐらいの、
30分まあまあまあ、30分でもいいですけど、落語って本当にピンキリでね、
はい、
もう3分ぐらいの短いものから、1時間を超える大作まで、
うん、
そして笑える滑稽話から、うん、もう身の毛もよだつような怪談話ですとかね、それからもう涙を誘うような人情話
とかね、全部やってもらいましょう。
まあそうですね。
はい、で、次回は手始めに、ちょっと人情話から。
まあそうですね。
はい。ということで、人情話、兄さん教えていただいて。
まあまあ、そんな、まあ、人情話の入門編みたいなところから始めていただいて。
は
い。
例えば何ですか?
芝浜という。
でかいって。
芝浜というですね。
はい。
まあ、ただただなんか財布拾って、なんか夢でした。夢じゃなかった。夢なのに夢じゃなかった。という、まあ、ところみたいな、
ね。トトロか。
ほぼトトロです。
そんな話じゃないですけど、まあだからそういうの聞いてね、やっていただければ、
そうです。
楽しみにしておりますので。
時間もまあ、せいぜい35分か40分ぐらいで。
すごい長い。でも伊藤先生ね、鳥でね、よろしくお願いいたします。
お願いします。またぜひお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はあ、面白いね。やっぱさすがにね、
ね、
さすが本当に、話し家さんってすごいね、面白いね、話がね。
もうね、なんだろうね。すごい褒めてくれるのも嬉しい半分、気持ち悪い半分。うん。ね、当然ですけど、やっぱお二人もすごいですから。うん。して、あと、ね、最後の方はもう完全に、いじってましたね。芝浜長いですから。うん。今回のモンキードライブでも、本当に、隙間時間で一生懸命練習して、やっとこですよ。うん。10倍ぐらいの、10倍じゃない。20倍ぐらいの規模のやつをいきなりじゃあ覚えて、しかも人情話って難しいじゃないですか。やってくださいってさらっとね、しかも鳥でって言ってましたよね。
でも、なんかこう来年とかも。
100% 滑りますよ。
ほら、お願いするじゃないきっと。
はい。
だからお二人の都合が合えば。
はい。
その時のなんかシリーズ化はしたいよね。ね。
まあそうですね。7、8分ぐらいまでだったら、まだ、
すごい乗り気。
だって、今回一応2、3分のネタやって、また2、3分のネタって、ちょっとそれはそれで進歩がないじゃないですか。だからまあ、5分、6分とか、ちょっとだけ伸ばして、そう、やってみるのはいいかなとは思いますけども、鳥もやりませんし、はい。ね、難しいのはちょっと大変なことになりますんで。うん。ただやっぱりお二人がね、やりにくい形なのは当然、やっぱりよろしくないので、そこはやっぱりね、僕の後、やりやすかったと言ってもらったのは、そこは正直に、ちょっと、よかったなって、ちょっとほっとするところではあります。
なんか、ちょっと代表、たくさん感想実は LINE とかでも私お母さんからいただいてて。
また怖いな。
どれにしようかなと思ったんですけど、やっぱりこの小川さん、はい、小川祐希くんのお母さんからの LINE がとっても私好きなんで、ちょっといいですか、はい、紹介しても、
はい。
感想なんですけど、
はい、
お仕事本当あったのに休んでまで。で、お子さん、祐希くんの方も野球の練習があったのに、本当野球大好きなのに、普段はそんな、ゼミで休むとかないのに、今回は落語会で、まあ、伊藤先生も出るってことで、ね、聞きに来てくれたんですけど、はい、そのお母さんから、いいですか、
うん、
私も仕事を休んで伊藤先生の落語を聞けてよかったです。M1 の経験は先生を大きくさせたのだと思います。
黒いんだけどな、歴史が。
落ち着きぶりもそうですが、お猿さんにもちゃんと見えました。
うん、
夫も、次回の独演会を楽しみにしているようです。
枝平さんが一人増えた。
という、いつも素晴らしい会をありがとうございますってことだったんですけど。
ああ、嬉しいですね。
ねえ、うん、すごい。やっぱ M1 の経験があったからこその、ね。まあ、ね。何でも経験はやっぱりね、宝だね。
まあね、封印したいんですけどね。うん、でもし、ね、あの、いい歴史はね、作っていきたいので、また、ちょっと機会、ね、いろいろ時間が許せば練習したい気
が
します。
私がね、私がね、はい、人間小さいのかもしれないんだけど、うん、今日ずっとドヤ顔じゃない。
してない、してない、してない。
いやいや、ドヤ顔でしょ？なんかだんだんね、いやいやだんだんなんか、うん、ちょっとなんかムカついてきたっていうか、いやいや正直に言うと。
ドヤ顔してない
ん
ですよ。
これ。なんか、こんなのが見たかったのかな、私っていう。うん、あれもうちょっとあれ、コテンパンになってて、うん、そっちの方がなんかさ、チャレンジしてる感じ。
もう見たしょ、コテンパン。
来年もやりますみたいな。なんか、いるそれ。
いや、もう。
なんか、そんな答えじゃなかった、もうやりたくないっていう。
いや、
これでこそのチャレンジ企画なのに、うん、なんかうまく成功させちゃってるじゃない。
いや、努力しましたから。
いや、それはどうかな、どうかな。
だって考えてみてくださいよ。もうね、あなた方は、マックスの負け顔を見たんですよ。そう。あれ以上ない負けシーンを見たんです。そう。それをね、ねえ、二回三回くらえと。ね、それは明らかに酷な話じゃないですか。持ちませんよ、メンタルが。うん。
でも、ちょっと見たいよね。
いやいやいや、もうね、本当に、当事者は、もう想像以上にコテンパンなんです、本当に。うん、あの件は。もう本当に。だって記憶が薄れてるぐらいなんですよ。
そうだよ。そう。次は R1 に挑戦って書いてあるけど。そう、わかるわかる。いいね。
いや、いいねじゃないですよ。嫌ですよ。またこれでね、落語もやった、M1 やった、R1 やったって、別にね、制覇しに行ってるわけじゃないので。そうそうそう。しかもね、嫌ですよ。もう一個惨敗ができて、また黒い歴史が増えるじゃないですか。
大丈夫です。枝平さんも一回戦敗退してるので。
あ、そうなの？
ますますハードル高いじゃないですか。それで仮にですよ、ね、ミラクルで通ったとしても、ね、枝平さんにね、俺勝ったぞとか言えないじゃないですか。それもなんか変な話じゃないですか。うん。
そっか。
いや、もうね、身の丈に合ったことを一生懸命ね、うん、頑張ってやっていけたらと思います。
うん。
ね、絶対ないです。相手いないじゃないですか。
ディレクターからも、その次はキングオブコントだと。
うん。
ね、狙おうと。
国語先生はもう復活しないですからね。
国語先生ね。
あれも絶対復活させないですからね。
それもね、それもね、ゆうきくんが、さっきのお便りくれた、その野球少年の、うん、ゆうきくんが考えてくれたんだよ、コンビ名、うん。国語先生。
いやもうね、ありがたいんだよ。
すごくよくないそれ。
ありがたいんだよ、うん。ありがたいんだけど、さっきも言ったように、黒歴史だから、あまり思い出したいか思い出したくないかっていうと、国語先生っていうの自体がちょっとやっぱり少しね、
でもあれって何回も何回もチャレンジするんでしょ M1 って。もう何回もなんか10年ぐらい出てる人見るみたい。
目が笑ってるんですよ。もうね、きたきたきたっていうね。
諦めないで、ちょっと頑張ろう。
いやもうすぐ諦めます、これに関しては。
なんでさ、
いいじゃないですか、うん、ね、せっかくだからあったかい気持ちでさせてくださいよ。あんな凍りついた会場もほんと厳しいですから。
はい、じゃあ、うん、伊藤先生は次回何にチャレンジするのか、はい、まあ、今後もお楽しみにしてください。
はい、今回はありがとうございました。
ありがとうございます。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、手締まり課、以上各社の提供で、北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。
はい、
はい、
でもほら、チャレンジすることって大事だよね。
いや本当そうですね。
なんか本当に何も全然できなかったことが、
はい、
こう1ヶ月ちょっとで、はい、まあ、できるようになって、うん、みんなからこう拍手をもらえるっていうのはすごいことだし、はい、
そうですね、うんうん、やっぱりその落語っていうね、あの舞台のその良さというか、うん、やっぱりそういうのに自分も味わうことがやっぱりできて、うんうん、そこはもうすごくその場自体にやっぱり感謝もしてますし、やっぱり周りの人の手助けがあってね、
うん、
うん、うまくいったのではないかと思いますので、
う、
うん、ね、次また機会ねありましたら、またその時も真摯にちゃんとね練習してとは思います。
はい、
はい、で番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv、 shout@sskradio.tv、 郵便番号 003-0803、 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル、 sskradio.tv 放課後シャウトまで。そして留守番電話サービス 080-6926-7564 番となっております。はい、それでは、
はい、じゃあ次回の予告なんですけど、
はい、
私たちのこの気に入った本というか、おすすめの本を紹介する本のソムリエ、
はいはい、
そして生徒たちの作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、
はい
ね、どちらもまた新年度にふさわしい内容で、うん、はい、やれると思いますので楽しみにしていてください。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
無事なんかね、うん、あれですね、美学の落語会もこの放送を通して、
うんうん、
はい、一区切りついた感じですね。
そう、なんかね、子供たちもお母さんからのね、
はい、
声として、
うんうん、
落語今まで全然興味なかったんだけど、うん
う
ん、落語が好きになったとか、
うんうん、
そう、落語のなんか本、
うん、
あるじゃない、ちびまる子ちゃん落語シリーズとか、
はい、
それを買って読んでるんですとかっていう子もいて、なんか嬉しいよね。
そうですね。
そうやって落語がね、
うん、
そう、みんなの全然興味なかった落語が、
うん、
そう、その中でなんかこう自分もその言葉を言ってみ、ジュゲームとか言ってる子がいたりとか、
うん、
嬉、
はい、うんうん、
しいなと思って。
僕の方も見に来ることができなかったお父さんが、うん、いやもうすごい羨ましかったと、次回絶対見に行きたいっていう風に言ってくれていて、
うん、うん
うん、本当に美学ならではのねゼミの本当に一つ、これから定番になっていったらいいなというふうに思っているゼミなので、
そう、今回は所作のね、ちょっとこのレクチャーも、うん、前回もそうだったんだけど、
うん、
前回はお蕎麦を食べる所作だったっけ、落語の、
はい、 そうです
ね、それを子どもたちに教えてもらって、
うんうん、
一休さんたちにね、でみんなもそれ真似するっていうのがあったんだけど、うん、今回も、ね、所作の
ね、
レクチャーっていうか、まあ、こうグループに分かれて、
そうですね、最終的にジェスチャーゲームみたいな形でね、
そうそう、何の所作をしてるでしょうかって言われてるのがあって、う
ん
う
ん、面白かったですよね。
そう、あれも面白かったよね、
うん、子供たちも一生懸命いろんな所作をしながら、
うん、
それをねやっぱり見てもらって褒めてもらってってすごく楽しかったと思います、
うんうん、あんまり経験できないことだから、
ね、
そうそう、ただ落語聞くのはね、
はい、
まあ、お金払ったりとかするできるかもしれないけど、うん、そういうふうになんかちょっとゲーム感覚で、
うん、
本物の落語家さんに所作を教わるって、うん、めったにないことだから、
いやもう本当に美学ならではですよ、うん、なかなかね他ではできないことだと思いますので、
うんうん
うん、あとね今回ねあれです、着物を一休さんに急いで返さなきゃと思ってすぐ着替えちゃったんですよ、
はい、
そしたらねお母さん方からいや着物の写真一緒に撮りたかったって言われていや脱がなきゃよかったなと思いながら、
うんうんうん
うん、
あれ一休さんの着物だったんだね。
そうなんです、一休さんが実際に使用している着物をお借りして、はい、だからちょっとねシワもつけたくないし汚したくなかったので、うんうんうんうん、ちょっと終わってから、まあ、すぐね早めに返さなきゃと思ってちょっと脱いでしまったんですけど、
なるほど、うん、
あれもねちょっとやっぱり気持ちが緊張感というよりはいい意味でその引き締まる感じで、すごくスイッチが入った一つの要因でもありますね、あれはね、
うんうん
うんうん、
なんか似合ってた、すごくね似合ってた、妙に、うんうん、あんまり着ないでしょ着物、
いやーね
浴衣も着ないもんね、
そうなんですよ、
そうだ、え初めてじゃない、
そうね、多分ほとんど記憶がないですね、うん、うん、一休さんが全部着させてくれてやってくれて、うん、
すごい早かったよね、やっぱプロだね、
うん、
パパパッと着付けしてたもんね、
そうなんですよ、うん、だからもう本当に何から何まで一休さんには本当にお世話になって、うん、うん、ね、それを横でね枝平さんがね、うん、森本レオだとかね、いっぱいねいじってきましたけどね、うん、来年は一休さんだけ呼ぶ形にしましょう。枝平さんにとってはね、お預けが一番答えると思いますね、多分。
でも枝平さん、北海道に来られてすごい嬉しそうだったよね。
うん、
スキーにも行ったんでしょ？
行きました、
うん、雪満喫してて、道民には考えられないよね。よね、雪が、うん、雪で喜んでるっていうね。うん、
ただ一つね、動画で面白かったのが、なんだっけ、雪降った時だっけ、
うん、
うん。心折れてたじゃない。
心折れてた。
うん、なんか一休さんもこんな、一休じゃなくて枝平さんこんな感じで、もうなんか辛いみたいな感じの動画があって、うん、それ見た時にね、もうあんなに喜んでたのにね、もうちょっと辛くなるとね、もうそういう目を見せるので、
いやでも枝平さん本当にいつも札幌に来るたびに満喫して帰るよね美味しいもの食べて本当に、だからなんか嬉しくなる見てて、
うん、
北海道のね人間としては、
だって何回もね、うん、来年また呼んでください、
そうそうそう、
また呼んでくださいって言ってましたからね、
本当にだから一休さんだけってことは多分できない、うん、
できない、
うん、できない、
そっか、そう、じゃあまたあれだね、枝平さんにね、来てもらって、
うんうん、
またいじってもらおう、
今度は秋とかの方がいいかもね、
うん、
ちょっと冬だと飛行機が飛ぶか飛ばないかってもうドキドキして、もうこの回が流れるんじゃないかってところまで行ったので、
うん、
今回、
うんうん、
もうね欠航になったら、
それか、うん、もうね暑いところからね涼しいところに行って思わせといて夏の札幌に呼ぶとか ね、
あ、そうね、
来たのに全然涼しくないね、うん、でもね今度本当ねいつやりましょうか
ね、今回ちょうど中学受験とかとまた重なってきてて、
そうです、ね、
参加できない子も多かったんで、
う
ん、秋、
そうですね、
終わりくらい、うん、11月とか、
うん、うん、うまいタイミングでね、うんうん、ちょっとお二人にまたぜひお会いしたいし、
そう、
うん、子供たちじゃないですけど僕もすごく楽しかったので、
うん、うん
うん、ぜひぜひお二人に来てもらって、
ね、はい、
はい、
まあ、お忙しいのでね、お二人もね、
そうですね、
そうそう、うん、だからちょっと相談しながら、
そうですね、
はい、で、うん、今回のチャレンジも成功したということで、
待って、今回のチャレンジもっていうか成功した回数ほとんどないじゃないですか、
いや成功だよねあれはね、そう、
今までの、
そうそうそう、 M1 ももう成功でしょあれは、
ほぼドッキリだよね、もうね。ドッキリの大成功みたいなと同じノリだよね。
いやいや、チャレンジ。
本人なんかでは成功してないんだからだって。
するってことに意義があるから。
本人はやられただけなんだから。
最後まで走り切るっていう
のが。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。それが、まあ、勇気を与えるから、うん、みんなに。必ず。
あれはだって、僕がね、望んで走り切ったわけじゃないんだから。ほら、ぼやき始まった。
でね、うん、一応次のチャレンジで考えているのが、うん、まあ、ディレクターがなんだけどね。
うん、
まずね、5分から10分ぐらいの落語、
うん、
それはできそうじゃない、
まあ、一番上に一番いいやつが来たっていう感じですね。
これは、うん、ちょっと簡単すぎる。あと腹話術腹話術だって、
いや要するにラジオね、これ
うん、
ラジオね、腹話術。
そっか、そうだった、ラジオだった。
腹話術の醍醐味はさ、口が動かないところだからさ、
そうだ、そうだ、そうだ、
口元見えないのにやる意味がない。
間違えた、間違えた。でもそれだけほら、YouTube とかね、使ってできるじゃん。
次も問題なんだよ、そうやって考えると。
テーブルマジック。
これも見えないし。
手品。テーブルマジックもちょっと見えなかった。
これあれでしょ、よくあるテーブルクロス引いた時にさ、失敗してガシャンガシャンガシャンって音すれば、ああ、失敗したなとか。うん、それ楽しい音声で聞いて。
あ、失敗した
失敗、
うん、あれ成功した時にさ、またなんかドヤ顔してるって言われるんでしょ、だって得がない。
ドヤ顔いらないよね。ドヤ顔いらない。
全くこのテーブルマジックには得がない、う
ん、失敗して負け顔みたいな。
そうそうそうそう、うん、そう、ぼやきが聞きたい。
そう、
それだけ。
カードマジックやったってさ、すごさ伝わんないしさ、うん、もう最後運命ですって言って終わりぐらいの感じでねなんとか逃げるからでしょ。
最後が R1 チャレンジ。
うん、
なんか落語、もともと落語だよね。そうそう、なんかもう今終わったみたいで、ちょうど今年、
いやいや、
また来年1年後なんだって、
うん、ちょうどいい時期に
そうそう、だから早めに準備しとけばいいんじゃないかな。
もう笑ってるでしょ。
出場資格とかは大丈夫なの？何歳から、あ、ない、大丈夫、年齢制限ないんだって。
あ、
国語先生って名前でもいいんでしょ、ね、そう、あの名前いいからさ、
いやもう
ぜひ一回きりにはしたくない。
封印されたんですよ。
それからじゃあ M1 リベンジどっちがいいかってい
や、おかしいおかしい、そんな二択は受けられないです。よっぽど何かのご褒美
でも、私たちも頑張るから。
頑張ってないでしょ。
いや、観客として本当にもうヒリヒリした中で、私たちもこう、もう縮こまりながら、
もう
ドキドキしながら聞いてるから、ちゃんと最後まで。
あのね、さも私も被害者ですみたいな感じで言ってるけど一番の被害者は、突然何にも関係ないのに罰ゲームだって言われてやらされた僕ですから本当に我々みんな被害者ですじゃないんです、本当に、うん、僕が一番被害者なんです。
なんかあるかな、うん、ちょっと考えてみ
ようか。宗介くんは自爆なんです。宗介くんは自爆なんです。そう、僕は道連れなんです。そうね、何度も言う通り、ね、その道連れを食らって、なおかつ黒い歴史になるっていうことでね、何でも得はない。
コンビの人がね、うん、別の番組、ラジオ番組で、
はい、
罰ゲームとして出されたのが M1 だったんでしょ。 それの相手として、大抜擢されたのが、
伊藤先生お願いしますっていうね、意味のわからない。そう。
宗介今罰ゲーム溜まってなかったっけ？あるよね。
だからそれは関係ないですって関係ないです僕身内でも何でもないもん。
そう、
そう、おかしいじゃない。そう、
M1 リベンジ
絶対しないよ。絶対 M1 リベンジもう あれだけは絶対、もうあの環境には絶対行きたくない。本当に、
いや、
今行ったら死んじゃうかもしれない、うん、じゃ
あ本来のチャレンジ企画に戻ったということで、そんなドヤ顔はいらないということで。
いやいやいや、まあ、僕は OK しないですよ。
みんなに褒められてもういいでしょ。
いやいやいや、
大成功だった。
褒められたくてやってるわけじゃないです。
すっごい上手かったし、これは私たちも認めるしね。そう、うん、すっごい思った以上に上手だった。
あのね、どうして僕を叩きのめそうするのか
叩きのめしてるわけじゃな
くて、全然わかんないんだけど、
いや上手だった、すっごく、うん、だけどみんなにもう、これ以上褒められてももうほらね、成長はないから難しいとこ行こう。
あれは成長じゃないから、いや、対価だからね。
多分ね、才能じゃないけど、うん、合ってたんだと思う、きっと。それ。
何？
たまたま、落語が。
腑に落ちないな、いろんな腑に落ちないことがあるけど、まあちょっとね、はい、もし何かチャレンジすることがあればね、うんうん、ちゃんとご紹介したいと思います。
はい。
はい。みんな、どうか私を守ってください。